皆さんおはようございます、さて弟子の掟というタイトルでお話をしております。今日で4回目なんですけれども、これはマタイによる福音書の5章から7章にありますイエス・キリストの教えを集めたいわゆる三条の水訓の中にですね、イエス様が、特にこの弟子たちを身元に集めて、教えになった、教えと書いてありますので、今年は弟子道というシリーズでお話ししておりますけれども、イエス様が弟子たちに何を願われたのか、どう生きることを弟子たちに求めておられたのかということをですね、少しずつ読んでおります。で今日は5章の33節から37節のところでありますけれども、マタイの福音書5章33節から37節新教大学聖書でお読みいたします。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない。天にかけて誓ってはならない。そこは神の玉座である。地にかけて誓ってはならない。そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない。そこは大王の都である。またあなたの頭にかけて誓ってはならない。髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからである。あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい。それ以上のことは悪いものから出るのである。クリスチャンの方であればここは何度もお読みになったことがあると思います。ここが好きだという方でもあんまりいないんじゃないでしょうかね。どういうことを言っているのかちょっと分かりにくいところかもしれません。言葉は非常にはっきりとしているんですけれども、イエス様がここで言おうとされた真意は何なのかということをですね、私自身も結構測りかねてきたというか正直言って何かこう納得してきたわけではありませんでした。で私はこう人前で話をするというか説教をするという、そういうこのお役目をですね神様から与えられているんですけれども時々非常に辛くて苦しいなと思うこともありますが時々すごく嬉しいなと思うこともあるんですね。でそれは辛くて苦しいのは、聖書いくら読んでもなかなかいい説教ができない時は辛くて苦しいんで嬉しいのはああなるほどこの聖書の箇所はこういうことを言っていたのかなっていうことが少し分かった時は嬉しいです。で人前で話さなきゃいけないので自分の中で分かってない話は喋れないわけですよね。だからといって飛ばすわけにもいかないし、今日はここはやめとこうとか今週は説教を勘弁してくださいというわけにいかないので、牧師になってから20数年間ですねほとんど毎週、聖書の中からお話をしているわけで、で今日お読みしているこの箇所はですね、大変有名な箇所ではあるんですけれども私にとってはなかなかこうしっくりこないよくわからないところではあったんですが、今日のこのメッセージを準備する中で、ちょっと少し分かった感じのところなんですね。でも私が喜んでるだけじゃしょうがないんですけれども、この、誓いについてのあれなんですね。誓いというか誓約とか誓願とか言われることについての教えなんですね。あなた方も聞いている通り昔の人は偽りの誓いを立てるのは主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられていると。 そもそもここからよくわからないんですね。で、まあ、聖書を理解するためにはやっぱりこの聖書の言葉の背景を理解しなきゃいけないわけですよ。で、聖書っていう書物が分かりにくいのは結局それが2000年前の話で、しかもイスラエルっていうところの話なので、この21世紀の日本人が読んでもその言葉の背景がなかなか理解できないというか、知らないことが多いので、まあ、分かりにくいということが多いわけですけれども、まあ、ここで言われているこの誓いの話ですね、これは当時イスラエルでは神様にお願いするとき、周囲の人々に宣言し、願いが叶ったらお礼の捧げ物をする誓願という制度があったという、まあ短く言えばそういうことが背景にあるわけなんです。そのまあお願いをするって、まあお祈りをするわけですけども、例えばその病気が治りますようにとか、子供が授かりますようにとかですね、雨が降りますようにとか、旅の安全が守られますようにとかっていうような、そういう時に、まあ、ただ神様にお願いをするんじゃなくて、叶いました時にはこういたしますと、あるいは叶うまで、何か物立ちをしますとか、こうこういたしますとかっていうようなことを、まあ、セットにして、お願いをしていたようなんです。で、これが日常的だったようなんですね。まあ、私たちはクリスチャンは、神様にお願いをするのに、いちいち何か誓願をするというか願掛けをするということをいたしません。中にはそういう方もあるかもしれませんよ、するなというわけじゃないんですけれども、今週は今週はというか今度子どもの受験があるので来年の春まで私はお茶を飲みませんっていうことを私に言ってきた人はまだ一人もいないので、多分されないんじゃないかと思いますが、ね、病気、妻の病気が治るように私はコーヒーを飲みませんとか、あるいは治った暁には教会に1000万円献金しますとか、そういうことを言われてきた方はまあ一人もないので、ありまして、でこれはでもで、プロテスタント教会が、まあ、ある意味では失ってしまった伝統ではあるんですよね。で日本のその他の宗教だと当たり前にやってることじゃないですか。こう神社なんかだと必ずその願掛けをしてお百度参りをするとかね、うまくいったらお礼参りをするとか、四国の88箇所の巡りなんていうのも多分その類じゃないかと思うんですけども、私もよく知りませんけれども、つまり神様にお願いをするときは当然なんかそれに見合うお礼をするなりなんかするもんだというのが、まあ、人間のなんか自然な気持ちっていうか欲求っていうかですね、そういうところがあるんじゃないかと思うんです。ただまあプロテスタント教会では恵みはもうタダで受けているわけだし、むしろその何かこう、神様と取引をするようなことはねあまり望ましくはないんじゃないかっていうようなことでやらないくなっているような気がします。それでも今でも断食をする人は結構いますよね。これもまあ誓願の一種ですよね。何か特別なことがあって、1週間断食をしますとか、3日間断食をしますとか、断食をしてお祈りをしますとかっていうようなことはあるとは思います。で、まあ、よくないのはですね、昼だけ抜くというのはよくないですね。夜ドカ食いするので、それは本当の断食ではないので、勧められません、まあ、やってる人だったらごめんなさいね。お相撲さんと一緒ですから、食べない時間を長くすると食べる量が増えるので、それは本当の断食にはならないんですが、イスラムでもね、でも今でもラマダンとかって言ってですね、断食をします。あれは夜ドカ食いするんですね。結局、夜の晩餐の食欲を増すために昼食わないというような、まあ、イスラムの人が聞いたら怒るかもしれませんが、まあ、だからその何かお願いをするときに物立ちをするとか、こうお礼を何かするとかっていうことは昔からよくあったわけで、でこのイエス様がおっしゃっている、この、誓いの話っていうのはまさにそのことなんです。で、旧約聖書にはこの誓いについての掟っていうのがいろいろ出てまいります。で、例えばこの民数記の30章の3節には、人が主に誓願を立てるか、者たちの誓いをするならば、うんぬんという 言葉があるんですね。ここにその主に誓願を立てる、あるいは者たちの誓いをするということが出てくるんですね。だからこれは民数記ですから、新約聖書のもっと、ね、何千年も前の話ですけれども、まあ、ずっと伝統的に行われてきたことなんじゃないかなと思います。で、誓願の中にはナジル人、ナジル人の誓願というのがあるんですね。有名なのは旧約聖書のサムソンという人が、ナジル人、ナジル人と呼ばれておりますけれども、彼の場合はもうお腹の中にいる時からお母さんがアルコールを断ってるとかですね、甘いものを断っているとか、あるいは生まれてからも髪を切らないとかですね、バプテスマのヨハネも多分ナジル人系じゃないかと思うんですけども、それは神様のために特別に、捧げる、人生を捧げるというか我が身を捧げるというようなことを、まあ、表すためにそういう特別な者たちをするわけですね。でパウロも誓願をしたと書いてあるんですよ。使徒の18章の18節にパウロは誓願を立てていたのでケンクレ愛で髪を切ったと書いてあるんです。パウロもちゃんとやってるんですね。他にも出てくるんです。使徒の働きにもう一個パウロじゃないけれども誓願を立てている人が4人いるみたいな話も出てまいりまして、でパウロは誓願を立てていたのでケンクレ愛で髪を切ったと、これどういうことでしょうかね。多分何か神様にお願いをしていてそれが叶ったので、で叶うまでおそらく髪を切らないでいたんだと思うんです。で髪を切らないというのはおそらくひげも剃らない、でアラブの人ですから髪もひげも剃らないとボーボーになってるんですよ。こんなクマみたいになっちゃうんですよね。でだから一見して分かったと思うんですよ。あ、この人は何かお願いしてんだなと。だから、まあ、パウロがどんな顔してたか分かりませんけれども、随分前にBBC がパウロの顔を合成して作ってね、話題になりましたけど、ご覧になったことあります？生粋のアラブ人の顔で作ったらですね、西欧の諸国から大反対が起こってですね、やっぱり西欧のアメリカヨーロッパの教会はパウロもキリストも白人だと思ってるんですよね。大間違いですか、アラブ人ですから、アラブ系ですからね、まあ、それはどうでもいいんですけれども、でパウロは何かお願いをしていてそれが叶ったのでケンクレアイというところで、まあ、髪を整えて、まあ、ヒゲを剃ったんじゃないかと思います、まあ、そういうような習慣がこの新約聖書の時代にあったわけです。しかしながらですね、一方で、新明記の23章の24節に唇に出したことはそれを守り、口で約束した誓願はあなたの神主に誓願した通りに実行しなさいと書いてあるんですよ。一回口に出した誓願、神主に誓願した約束したことは必ず実行しなさいと、まあ、先ほどのマタイには偽りの誓いを立てるのは主に対して誓ったことは必ず果たせというふうな言葉になっておりますけれども、まあ、この言葉はそういう旧約聖書のいろんな言葉をこう集約したわけですけれども、まあ、いずれにしてもこの神様に立てた誓願というのはですね、もし守らないと罪になっちゃうんですよ。罪になるということは、それを罪を犯しましたということで、具体的にはこの罪の生贄を捧げて謝らなきゃいけないわけです、神様に。でもどうしても神様にお願いしたいわけですよね。そこで当時の人たちが考えたのは、ここはあなたの神主に誓願した通りに実行しなさいと書いてあるんですよね。主に、あるいは先ほども主に誓願を立てるって書いてあるんですけれども、神様に直接立てた誓願だったらこれを破った場合に罪になるから、神様に直接じゃない誓願というのを考えたんです。それが天にかけて誓うとか地にかけて誓うとかエルサレムにかけて誓うとかっていう、要するにズルなんです、これは、ね、最初のところに戻るとですね、あ、行き過ぎた、 しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない。天にかけて誓ってはならない、そこは神の玉座である。地にかけて誓ってはならない、そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない、そこは大王の都である。とつまり誓願というのは声に出して人々に聞こえるようにやったようですけれども、その時にですね、私は主に誓いますって言うと、もしそれを守らないと罪になりますから、私は主にかけて誓います、私の子供が大学に受かったら、100万円献金しますって言って、受かった時に、国立じゃなくて私立だったから100万円は入学金に払わなきゃいけないので、神様ごめんなさい払えませんっていうことになった、まあ、そんな人がいたかどうか別として、そうなったらこれ罪を犯したことになるので、主に対して言わないんですよ。私は天にかけて誓いますと。で、合格して、あんた100万円献金するって言ってたのに、いや、私は主には誓っておりません。天にかけて誓ったんです。あるいは地にかけて誓ったんですとか、エルサレムにかけて誓ったんです。そういうズルをですね、みんながやってた。で、おそらくもう日常的になってたんですね。非常に、なんていうか、厳しい、適切な例えかどうか分かりませんけれども、英語では、驚嘆の言葉として、オーマイガッドって言うんですよね。ところが、クリスチャンの人は、オーマイガッドは言わないんですよ。ね、知ってます、ね、クリスチャンの人は、英語圏にいて、オーマイガッドって言っちゃいかないんです。神の名をみだりに唱えちゃいけないと書いてあるので、オーマイグッドネスって言うんです。あるいは、オーマイガッシュって言うんですよ。これは、ガッドの代わりなんです。ね、でも、ズルなんですよね。おグッて、おグッ、ガッつって、あガッシュとか、なんかそういうことでごまかしてるんですけど、まあごまかしてると怒られるんですけど、まあでも確かにごまかしてます。で、何が言いたいかというと、こういうようなですね、ごまかしでもって、なんか行き過ぎてましたね。神様に誓願をすると、お願いをするということは、お願いはするんだけれども、その通りに約束を守らないで済むように、つまり破った時に立法違反にならないように、主ではなく天だとか地だとかエルサレムなどにかけて誓っていたんですよ。そういうことがあったので、イエス様がこのことを非難されたわけです。主にかけて誓わないと言って、天だとか地だとかエルサレムだとか言ってるけれども、天は主の玉座だと、主がそこに座しておられるとこじゃないか、地は主の足台だと、そこに主は立っておられるんだし、エルサレムは大王の都だと、神がそこを定められた都なんだから同じなんだよと、主だと言わないからといってあなた方の誓いを軽々しくねじ曲げるようなことがあっちゃいけないよと、破るようなことがあっちゃいけないというふうにここで言われたんですね。なるほどなと、ここでまあ終わってもいいんですけども、まあそういうことがあったということですね。ところがこの5章の33節から37節は、ちょっとばかしいろいろ議論のあるところなんです。例えばですね、イエス様がここで、私は言っておく、一切誓いを立ててはならないと書いてあるんですよ。ここで一切誓いを立ててはならないと書いてあるので、誓いそのものがやっちゃいけないんじゃないかって言ってる人もいるんです。例えば結婚式の時に誓いはいけないから、誓いという言葉を使わずに結婚式の誓いをするという変なことが起こるんです。実際そういう式文があってですね、誓いますかっていうんじゃなくて、約束しますかって書いてあるんです。まあこれも詭弁っちゃ詭弁です。同じことですからね、約束も誓いも。ちょっと言葉のニュアンスが違うだけで、私は誓いますかって、誓わせますから必ず、本当にいいのかって言うんですね、いいのかって言うんですけど、破るなよと、一生愛すると誓えと言ってですね、誓わせるわけですけれども、ただ誓ここで誓いを立てちゃいけないと書いてあるから誓わせないんだっていう人もいるんです。 でもですね、困るのはここで一番困るのはアメリカ社会が一番困るんですよ。アメリカでは裁判の時に聖書に手を置いて誓いをするんですよね。 映画なんかでよく出てくるじゃないですか。必ずこう手を置いてこうね、どっちでこうやるのか分かりませんけど、そこで I swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help me God っていうんですね。僕もちゃんと読んだのはこれ初めてです。いつも聞いてましたけど、 The whole truth and nothing but the truth ってよく聞きますけれども、私はこうスウェアですから誓うですね、英語でちゃんと私は誓うと、ね、真実を話すと誓います。 The whole truth、ね、全て知ってることは全て、 And nothing but the truth、 真実以外のことは言いませんと。 So help me God、 神様助けてください。 Help me God ついてたら知らなかったですね。まあそう言ってるんですね。で、アメリカでもキリスト教のすんごい、ガチガチのところはスウェアしちゃいけない、神様、イエス様が誓うなって書いてあるから、これを拒否する人たちがいるんですよ、うん、ちょっと困るらしいです、裁判の時、うん、でその代わりのやつがなんかあるらしいですけど、なんか制度がねいろいろ抜け道があるんですが、でももちろんイエス様はさっきから言ってるように、これ誓うなと言ってる、まあ、はっきりそう言葉上はそうなってますけれども、そもそも旧約聖書に誓い、誓約、誓願という制度はあるわけだし、パウロもちゃんと誓願を立ててるわけですし、ね、結婚は誓約ですから、そういう神様がこの誓約をする、約束をするということの大切さを神と人との間に、人と人との間に制度として置いておられるわけですから、それをするなと言ってらっしゃるわけではないと思うんですね。でももともと守ろうとする気持ちもないのに軽々しく誓うなと、守れもしないのに、守れもしない、守れ、どう守れそうにないから、主に誓うって言わないで、天だとか地だとかエルサレムだとか髪の毛だとか何でもいいか、とにかく誓いそうなものにかけて誓うようなことはやめろと、ね、何にかけて誓っても全て神様に誓うのと同じなんだよということをここでおっしゃっているわけです。で、そのことの背景にはですね、私はこれはやはりこのイエス様が私たちの祈りや願いを聞く立場であられるということが反映されていると思います。というのはイエス様はもちろんこの地上におられる時でも、あるいはこの地上に来られる前であっても後であっても、私たちの願いや祈りを聞いてらっしゃるわけですよね。そしてその祈りに誠実に応えようとしてらっしゃるわけですよ。だからこの人は合格したら100万円献金しますって言っているけれども、まあしないかもしれないななんて思いながら、じゃあ適当にしとくわということはされないわけですよね。私たちが願えばその人がその約束を守るか守らないかにかかわらず、神は全力で私たちの願いに応えようとされているわけじゃないですか。つまり神は私たちに誠実に対応しようとしていらっしゃる、誠実に関わろうとしていらっしゃるのに、人間の側がなんか策を弄してというかですね、適当にこの約束をねじ曲げてというか、自分の都合のいいようにして、この神様にお願いをしたことを忘れたり、破棄したりするようなことをしていると。そういうことをずっとイエス様は見てこられたわけです。感じてこられたわけですね。ですから、ここで、制約を、ね、軽々しく誓うぐらいなら誓うなと、ね、神様がどれだけあなたたちの願いに誠実に応えようとしているのか分かっているのかと、でそういうなんかこう怒りにも似たですねメッセージを私たちは感じる、まあ私は感じるんですね。つまりはこの教えというものは神様に対する私たちの誠実さを求めていらっしゃるんじゃないかなと思いました。まあこれは少しこの聖書の言葉からは援用しているというか、少し拡大している解釈ではありますけれども、まあお祈りだけではなくてですね、神様は私たちに対して誠実であるのに、私たちはどれぐらい神様に対して誠実に生きているだろうか、託された時間やお金を正しく使っているだろうか、あるいは神様からいただいているこの聖書の言葉を、神様からのメッセージをですね、自分に都合よく解釈したり無視したり、そういうことをしてないだろうか。 あるいは神様に対して言い訳をしたり後回しにしたりしていることはないだろうか。聖書の言葉を聞いて読んでですね、よしこれはやらなきゃいけないな、これに答えなきゃいけないなと思って、本当にその時に神様に誠実に答えることがどれぐらいあるでしょうかね。まあちょっと今はやめときましょう、また今度にしましょう、本当に困った時にしましょうとか、まあこれは私には関係ありませんとか、ね、そうやっていろんなこう、まあ自分ながらの言い訳というか、まあ都合よく解釈をしてですね、神様からのメッセージに私たちはきちっと答えるということはないんじゃないかと思うんですね。明日にします、明後日にしますと言っても、ここでイエス様がおっしゃっているようにですね、髪の毛一本すら私たちは白くも黒くもできないわけでありまして、明日のことはわからないわけですね。でもこの最近は技術や科学や技術の発達によってですね、人間は なんとなく自分でも思い通りにできるかに錯覚してしまってるわけですよ。何か未来を自分がコントロールできるかのように思ってるんですね。とんでもない話でね、私たちには何も自分の力で起こすことはできません。で、あのかつて あの大震災はですね、その時に私たちは人間の弱さとか人生の儚さとか文明の脆さとかっていうことに、少しは気づいたんですよね、でももう3ヶ月も経つとですね、すっかりそういうことは忘れてしまって、それなりになんとか人生やっていけるよみたいな感じにですね、なっていくわけですよ。それやっぱり非常にまずいんですね。で、この時代、まあ困った時の神頼みはもちろんそれでいいわけですけれども、しかし本当に神様は24時間体制で私たちを見守ってですね、私たちのどんな小さな祈りにも耳を傾けて誠実に私たちに働いてくださっているのに、私たちの方は自分でできることがどんどん増えて、自分で管理できることが増えてですね、自分で理解できることが増えて、ところどころ神様を必要として、時々神様にお願いをして、しかもそれも約束したこともすぐに忘れてしまうようなですね、そういうなんかこう不誠実な関わり方をしているように思いました。まとめるとですね、この私たちは自分の無力と無知を自覚して全知全能の神の前にへり下るということが必要なんだろうなと思うんですね。この最後のところで5章の37節に、あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい、それ以上のことは悪いものから出るのであるという言葉があるんです。これはちょっと分かりにくい言葉なんですよね。しかりしかり、いないなとだけ言いなさいと、イエスはイエス、ノーはノー、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさいという意味なんですけれども、これはつまり私たちはこの自分たちにが知っていること、理解できること、分かっていること、ね、そのことは分かりました、はいと答えなさい、分からないことは分かりません、知らないことは知りません、できないことはできませんと、ね、誠実に神様に対して応対しなさい、ね、できもしないのになんとかやりますとかですね、この神様の言葉に対していろいろ都合を言ったり後回しにしたりしてですね、なんとかそのグレーのゾーンで済ましてしまおうというようなところがあるわけですね。それをイエス様は戒められているわけなんです。私たちが知っていること、できることというのは非常に限られてはいるんですけれども、でもやっぱりこの時代なんかいろんなことを私たちは理解できてしまっているので、分からないことね、できないこと、本当に自分が分からない時だけ神様なぜですかみたいなことを言うわけですよ。だからまあ今回の震災の時にも神様なぜですかみたいなことをみんな言ってましたけど、私はあんまりそれはいいとは思いません。神様なぜですかって言うんだったら全てのことになぜですか言わなきゃいけないんですよね。ここは分かりますけど、ここは分かりません、なぜですかっていうのはですね、何かこの自分があるところを分かっているかのような、そういう傲慢さがあると思います。人間は何も分かっていないし、何も知らないし、何もできないんだと。神の前に無力なんだと。だから、しかりはしかり、いいなとはいいなという。分かっているところは分かっているし、分からないところは分からないという。神様の前に、駆け引きのない誠実な関係を持つこと。そういうことを、 この誓いの話の中に、少し読み解いていくことができるんじゃないかなというふうに、まあ、私は思ったわけであります。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちに、何一つ欠けることなく、また力を抜くことなく、誠実に関わってくださっています。今も私たちの心の隅々まであなたはご存知であり、私たちの醜さも弱さも知っておられるのに、それでも私たちを見捨てることなく、裁くことなく、守り導いてくださっていることを感謝いたします。しかし私たちは本当に小さな愚かな知恵を弄してあなたとの間に駆け引きを行い、後回しにし、言い訳をして、なんと不誠実なものであることでしょうか。主よ、私たち一人一人があなたの前に悔い改めて、本当にあなたに喜ばれる裏表のないクリスチャンとして、主の弟子としてあなたにお従いしていくことができるように、イエス様はそれを求めていらっしゃるということを理解して、それにお従いする主の弟子とならせてくださるように、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。